はスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。今日はですね、税理士の坂上充さんにお越しいただきました。坂上さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、坂上さんにはですね、
はい、
毎月1回
お邪魔します。
はい、はい、ありました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
どうぞ、よろしくお願いします。
で、本来はですね、9月の1回目の火曜日の日大でのご出演、
はい、
ということだったのですが、お忙しいんです、坂上さん。なので、
すいませんね、
前倒しで、
ありがとうございます。
こちらに来ていただくことになりました、はい、よろしくお願いいたします、
はい、どうぞ。
でも坂上さん、今日が初めましてじゃないんですよね。
そうですね、一度牧野さんのお手伝いで、
はい、そうなんです
よ、参りましたですね。
カイロプラクティック整体夢見る像ガネーシャの牧野恵子さんの実家ですね、はい、カイロプラクティックを牧野先生に進出してもらっているということ で、一緒に来ていただいたのが私初めましての時でしたけど、
はい、患者 A として参りましたですね
そうですね、
はい、
どんな方かっていうのはそんなに深くはお聞きしていないですもんね。
そうですね、
カイロプラクティックの私の大先輩ということでいかがですかっていう話は、
はい、
聞いてたんですけどね。
そうですね、まあ、牧野さんが、ね、メインですからね。
そうです
ね、はい、
ですが今後は、坂上先生の時間ということで、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。なので第1回目なので、一体どんな方なのかっていうのをですね、
はい、
たっぷりと今日はお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まず最初にご紹介いたしましたが、税理士さん。
そうですね、まあ、それが一番メインでしょうかね。
税理士さんのお仕事なんですけれども、
はい、
私あんまりこうなかなかよく分かってないんですけれども、はい、簡単に言うとどんなお仕事ですか？
税理士の仕事はですね、まあ、お客さんの法人税とか所得税とか消費税などの申告の代理ですよね、うん、
代理、
はい、うん、まあ、ちょっと難しいところもあったり、
計
算がね、いろんな決まりがあるんだけれども、うん、なかなかちょっと難しいところがありますので、
はい、
まあ、それを代わりにこう記録して差し上げて、申告の代理をして差し上げるというのが、まあ、一義的な税理士の仕事ですよね。
そうですか、
はい、
さらにはですね、坂上さん、行政書士さんでもいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
これ行政書士という仕事は、
はい、
またちょっと違ったお仕事になります
よね。そうですね、あの税理士というのは税務署に対するこう仕事なんですけれども、うん、まあ、行政書士というのは、まあ、広くこの役所といいますか、
はい、
行政機関に対する書類の作成代行です。
ということは、その提出する先は違っても、
はい、
割と似たようなお仕事っていうことなん
ですか？そうですね、まあ、作成するもの自体は全然違うんですけれども、うん、まあ、代理をして差し上げて、こう提出して差し上げるっていうのは同じですよね。
なるほど、
代理業ですから。
代理業ということですか、
はい。
そしてもう一つの顔がございますね、はい、ファイナンシャルプランナーでもいらっしゃる。
はい、これはそうですね、
うん、
まあ、これは民間資格なんですけれども、例えば暮らしのお金に関するようなアドバイザーといいますか、
はい、
例えば生命保険とか年金とか、ね、うん、まあ、そういうライフプランというのがあるじゃないですか、まあ、こういったものをこう提言して差し上げる、ね、何かあってからでは遅いの で、
そうです、
ね、転ばぬ先の杖をですね、こう作って差し上げるというのが一つの仕事でしょうかね。
なるほど。で、私思いますのが、
はい、
お金のこととか、そういう、 こう提示しなければならない書類のこととか、大事だからそうやってあるわけなのに、
はい、
全然知らないんだなって思うんですよね
そうですね、やっぱりこの、はい、法律でね、こう世の中の安定を図ってるっていう社会ですよね、今この日本という国は、はい、そうするとどうしてもですね、言った言わないとか、出した出さないとかいう話になるのが困るので、
はい、
やっぱり全部書面でやることになってますよね、
は
い、で、書面を特に、役所に対しては書面でやらなきゃいけないということなので、
はい、
ところがやっぱり私もそうですけど、いろんな専門がやっぱあるので、
はい、
皆さんこうオールマイティにこうできるわけではない、
そうですよね、
という話なので、はい、だから我々のようなまあ専門職がいてですね、まあ、それをさ、代理させていただいているというのがまあ実態でしょうかね。
そうなんですか、
はい、
じゃあ、坂上さんがそういったお仕事に就こうと思われた、そんなのはどういうきっかけで、
はい、まあ、元々私も、はい、大学、東京の大学に行っておりまして、
はい、
そこで商学部というところに行ってました。商業の商ですね、はい、でそこで会計をやってたんですけど、もともと公認会計士の勉強してたんですよ。
また違う資格ができてきました
ねそうですね、
公認会計士
さん、公認会計士ってのはちょっと税理士とね、よく似てるっていうふうに言われるんですけれども、はい、公認会計士何をするかっていうと、うん、やっぱり会社の会計をするわけなんだけれども、 相手先が税務署じゃないんですよ。相手先は財務大臣になるんです。
財務大臣なんですか。
はい、例えば富山県でも大きな企業ありますよね、
はい、
電気の会社ですとかソフトの会社ですとか、いろいろあると思うんですけれども、そういう大きな会社の決算っていうのはいろんな利害関係者がいらっしゃるので、例えば株主さんとかお金を貸してる方とか取引先とか、ね、いろいろこう多岐にわたるじゃないですか、影響が。もしそういう大きな会社の会計、今年はこれだけ利益が出ましたっていう数字がもし間違えていたら、
ああ大変、
影響も大きいでしょ。
そうですね、いろんなところに、っていうかお客様とか大事な方に迷惑かかっちゃう。
そうなんです、そうなんです、はい、だからこれはその一定の基準に従って適正に行われた会計ですということを誰かが監査しなきゃいけないですね。
はあ、
監督といいますかね、はい、うん、それで、この大きな企業の会計決算は正しいものでありましたということを調べて、自分で証明して、で財務大臣に報告しなきゃいけないんですよ。大きいから規模が、やっぱあの営業が大きいので、財務大臣に報告しなきゃいけないという義務を負ってるんです、そういう大きい企業はですね。
はい、
その、うん、監査をするのは公認会計士さんなんです。
でその勉強を学生時代はされてたんですね。
そうなんですけどね、はい、まあ夢破れてと言いますか、まあ、時はバブルの真っ最中だったもんですからね。はい、私も平成4年に卒業したので、まあ、そろそろバブルが終わりころかなというところだったですね。
では公認会計士さんには今のお話からするとなられなかったっていうこと
ですね。はい、そういうことですね、はい、そういうことがあります、はい、
じゃあ全然すぐに税理士さんっていうわけじゃない
ですか。ではないですね、はい、まあ、当時は年配の方々は非常に懐かしい思いされるかもしれませんけど、人材不足、人手不足というのがもう合言葉だったんですよ、企業の担当者の。
あ、なんか学生さんも、はい、もう今と全然その就職活動が違って、
全然逆です。
なんかいっぱいプレゼントもらって帰ったりとかって聞きましたよ。 そんなことは本当にあったのですか。
あれ事実です。
あ、そうなんですか。
私も東京にいたじゃないですか、
はい、
で東京にいてですね、まあ、いろんな行く気もない会社もあるんだけど、
うん、
行く気は全くないんだけど就職説明会だけ行くんですよ、
はい、
そうすると何がもらえるかっていうと3000円もらえるんです、お金が、交通費ということ。
交通費、
はい、だから午前中1社でしょ、
はい、
午後から1社でしょ、はい、夕方に1社でしょ、はい、9000円になるんですよ1日、
20
日間それをやるとどうなりますかね。
もうなんか生活費それだけでね、まかないちゃいますよね、
だからアルバイトしなくてもいいんだってそういうねちょっとね変わった環境だったですね。今の学生さんたちに言うと信じられないというと、
本当に本当羨ましい
です、私も信じられないですよくあんなことやっとったなと、
ね、で、はい、その中から一つ会社選ばれて行かれたってことですか。
そうですね、はい、まあ、そういうご時世だったので、まあ、もう勉強やめたということで、メーカーの方に、全然畑違いなんだけれども、
ね、
親部市の某メーカーの方にね、入らせていただきました。
そうですか。じゃあその会社に行きながら税理士さんになろうと思われて。
いや、それはまた別の話なんです。
あ、また別になるんですか。
後ほどの話になっちゃうんですよ。
あらららら
まず新卒でそのプラスチックメーカーだったんですけれどもね、親部にありますが、そこに入って、
うん、
3年半やったんですかね、まあ、組み立てとかいろんなことさせていただきました、
はい、
運送とかもいろいろこうできるようになりました、手配とかね、いろいろできるようになったんだけど、まあ、ちょっとある時、いつかやっぱり自分の勉強してきた道に戻りたいなという魔が差したと言いますかね。
そうですか、はい、そうですか。やっぱり他の仕事をしているとどこかでこう持ってた夢っていうのがまたちょっと膨らんでくる。
そうですね、
はい、
だからあれが25の時やったですかね。
まだ若い時ですよね、うん、
まあ親父のね定年もそろそろだったので、ちょっと今からまた学生になるとすれば、
はい、
今が最後のチャンスかなと思ってみながら。
なるほど、
はい、
そうですね、
今ちょっと2年間だけちょっと無職にならせてくれと親父に頼みましてですね。
あ、それでまた改めて勉強されたんですか。
はい、そうですね、もう専念してやっておりました。
そうじゃないとでも税理士の資格というのは
難しいかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
めでたく。
そうですね、まあ、2年、まあ、3年ほどかかったのかな、はい、それで、合格して、でそこから業界に入るわけなんですけれども。
そうなんですか、はい、やっぱ夢って一度こう離れてもどこかでやっぱり忘れられないとか。
そうですね、
なんかこう戻れる時ってあるんですね、
タイミングってあると思います。
あ、それちゃんとこうつかむか見送っちゃうかで人生違ってきちゃうのかもしれない、
ね、そうですね。
でも今だって思われたんですね。
そういうことでしょうね。
そうなんですか。そして税理士の資格を取られてからまず一つ目の人生における大きな出会いが。
そうですね、やっぱその一番初めに出会った人といいますかね、
はい、
この業界の方として、 僕に仕事を教えてくれた人、
うん、
まあ、税理士の先生ですけれども、はい、まあ、清水の方にいらっしゃいますけれどもね、
うん、
まあ、今でも、まあ、昨日も一緒にちょっと会合をやってたんですけれども、はい、まあ、指定関係みたいなところがありまして、
うん、
実は税理士試験というのは5科目ありましてですね、
はい、
でまあ、選択科目必修科目あるんだけれども、
うん、
1年に1回でもいいですし5ついっぺんに受かってもいいんです、
はい、
まあ、5ついっぺんはなかなか出ないんだけれども、
あ、順番に取っていくっていう
形なんですか、はい、で順番と言いますかね、どの順番でもいいんです、
どもいいんですか、
はい、ただ必修が2つほど あるのと、うん、まあ、それさえクリアしていれば、
うん、
選択必修が一つかな、うん、で、1回受かってしまえば一生有効なんですよ。
あ、それはいいですね、
はい、だから
3年間だけとかじゃなくて、
そうなんです、そうなんです、
あ、
そこはあの弁護士さんとかね、小児科学士の二次試験とか違うところなんですけれども、
うん、
まあ、そういうのがあるので、ただ、うん、あの主婦の方でもね、昔学生の時にいくつか3科目を取って、う
ん、
で子供が一段落してから残りの2科目を取って税理士になったという方いらっしゃいますよね。
いらっしゃるんですか。
いらっしゃいます、はい、
そういうのはもうやっぱり若い時の勉強したことっていうのは大事にやっぱりね、しておかないと、
はい、
いけないですね、
はい、
でそこの中でその恩師の方というか、お師匠さんとい
いますね、はい、でこの 5科目受かってから、
はい、
受かった人はですね、インターンじゃないんですけど、うん、実務経験2年いるんですよ。
経験必要なんですか。
そうなんです。でその2年経験しましたよという税理士、まあ、親方のね、
はい、
証明があって初めて税理士証明ができるんですね。
うーん、
そういう仕組みになっております。
まあそれは大事なことなのかもしれないです
よ
ね、
その
机の上で、
はい、
勉強はされていても実際にやってみて分かる。
ああ、それはもう全然違う話だと思いますね。
あ、そうですか、
はい、
そうするとそのお師匠さんですけれども、
そうですね、はい、
その方を見ていてたくさん学ばれたことがあるっていうことです
ね。そうですね、まあ、言ってみれば僕を税理士にしていただいたのは僕の受験の努力じゃなくて、
うん、
お師匠さんだから、ね、
ね、
2年働きましたっていうその証明を書いたのはお師匠さんですよ。
そうですよね、これで いいよって、
そうなんです、
認めてくださったっていうこと、
そういうことですね、
はい、
だからこの人が一番初めの大きな出会いと言わずして何と言えましょうかっていう方ですよ。
確かに
私にとって
本当の第一歩の方っていうことなんですね、
はい、そうです、
はい、でも今でもそうやってつながりがあるっていうのはいいですね。
そうですね、まあ、あの指定関係がね、独立してからちょっと悪くなるっていう関係がね、悪くなるっていう方も結構いらっしゃるんだけれども、まあ、本当によくしていただいてます。
そうですか、はい、そして坂上さん、お二人目の
はい、
とっても大きな出会いっていうのがこの後あるそうですね、
は
い、
でまあ、4年半ほどその清水の、ね、先生のところにお邪魔しましてですね、
はい、
平成14年の4月に私独立してるんですよ、
はい、
で事務所は高岡の能町っていうところにあるんですけれども、うん、14年の4月って何があったか知ってます？14年5月6月ぐらいにあった大きな出来事があったんですよ。実はは
て
サッカーにすごく関係があることなんですけど日韓ワールドカップがあったんです
よ。おー、はい、
でその独立してからすごく暇でしょ、お客さんいないから。
あ、すぐにはなかなかお客さんは、
そうなんですよ。
あ、そうですか、
でもう昼からずっとサッカーみたいなの覚えてるんだけれども。
あ、それは残りますね、
はい、
あ、そんな時期もありましたか、はい、
でその2年ほど経ってですね、まあ、少しずつお客さんが増えてきて、で私もあの、まあ、明治大学なんですけど東京大学行ってて、
はい、
そこの先輩からある一通の手紙が届くんですよ。
突然なんですか。
はい、何の前触れもなく、
まあ、
同じあの税理士になりましたくらいの挨拶はしてたんだけど、いやちょっとあの東京のね、当時秋葉原にあったんだけど、FP ステーションっていう会社がありましてですね、
はい、
そこの社長さんが天野隆さんっていう公認会計士の先生なんですね、
はい、
でその私のその先輩がその天野隆先生の塾にちょっと通ってるんだと、ビジネス塾みたいな。
ビジネス塾、
でお前もこれに来いっていう手紙だったんですよ。
へえ、
はい、6回ものの塾で3万円だったかな、うん、まあそれ自体はそんなに高くないと思うんだけど、うん、私の場合いかんといかんでしょ。
そうなんですよね。
そう、交通費はバカにならない。
本当
あんまり学生もいない中に交通費だけで10何万円かと思いましたけどね。
思いますよ、
は
い、思いますよ。
でもそれにですね、やっぱり行って変わりましたね。もう人生変わりました、私。
そんなに、は
い、もうあれに行かなかったらおそらく私今のような講師業やってないと思いますね。セミナーやってないと思います。
あ、そうなんです。これっていうのは、はい、その内容としてはどういう、
その塾の内容はですね、あの会計事務所を経営しているか会計事務所に勤めている人を対象にしてですね、会計事務所での仕事の仕方みたいな感じだったんですよ。
あ、でも割と基礎の基礎みたいな。
そうなんです、そうなんです、
はい、
そうなんです。
その中でセミナー も坂上さんはきっとやっていなかっただろうっておっしゃるっていうことは、その人に伝えるっていうようなことを教えてくださったってことですか。
でその天野隆先生も公認会計士の先生なんだけれども、はい、実は慶応大学の落研落語研究会の出身でいらっしゃって上手なんですよ非常に、でご本人もすごくあちこちで、講演とかなさっていて、
はい、
ですごくあとこも会計事務所はすごあの会計事務所なんだけどすごく独特なのは編集作業をする部署があるんです。要は収録をする、
収録
をする、
え何を収録するんですか。
天野先生の講演、
あ講演を、
はい、
はあ、で
CD にして売ってらっしゃるんですよ。そういう会計事務所なんです。
あ、はい、そういうその伝え方ってあるんですね、
はい、で私もその天野先生は何本かそのテープを聞いたことがあったので、まあ、存じ上げてはいたんですけれども、いやまさかこの偉い先生が、ね、塾で私のことをこう教えてくれるというのはまたとないチャンスだと思いまして、その先輩の手紙に反応したというわけなんですよね。
そうなんですか、はい、でそこでそのお話を直に聞いて指導を受けて、
そう
です、その話し方ですか。
そうですね、彼にいろんなことを習いましたけど、
うん、
一番今でもの残っているといいますかね、今のセミナー人生の中でも一番こう考えてなきゃいけないことっていうのは座右の銘といいますかね、はい、ありまして、
はい、
坂上さんね、人間っていうのはね、これが苦手なんだよ、これが得意なんだよ、はい、これは何でしょうかっていう話ですよ。何が得意で何が苦手なんだと思うっていう話なんですけどね、人間っていうのは聞くことが苦手なんですってね。
そうなんですか、はい、
そうなんです。ラジオだからね、あんまりねここは多く言いたくないんだけどいやラジオはいい、ね、ラグもそうでしょ。
そうですよね、う
ん、で、喋るのがすごく得意なんですよ。
あ、まあ、お好きな方は多いですもんね、たくさんお話しし
てだから保育園のお遊戯室に子供をポンと集めておいて、
はい、
どうなります、何もしないとガヤガヤガヤってなるでしょ、あれは喋るのが得意だからですよ人間っていうのは。
そうか、だからみんなして喋っちゃうんですね、
あ園長先生が話を始めました、初めはシンとしてます、
はい、
その園長先生の話が10分15分になるとどうなりますかね
べちゃべちゃお話始まりますね、はい、そうですね、
だから聞くのってもともと苦手なんですよ。
へー
って聞きました、
はい、
だから何を言いたいかったかというと、
うん、
セミナー講師とか、まあ、ラジオもそうだし、あの落語家もそうなんだけども、
はい、
人にその苦手である聞くという行為を強いる仕事じゃないですか。
お
でしょ、でしょ、だからそのことは絶対聞き手のことをね、考えて喋らなきゃダメだよ。自分のね言いたいことだけ言ってたあの聞き手さんはみんな飽きちゃうよっていう話を、もうこれでもかというぐらいされましたね。
そうですか、
はい、
なんかこうムズムズする感じがしますけど、わあ、でもそういうわって思うようなことがたくさんその勉強の場ではあったってことなんですね。わあ、私も聞きに行った方がいいんじゃないかなあ、そうですか、はい、それはでも大きな出会いがあったんですね。
その塾で毎回毎回あの宿題が出るんですよ、
う
ん、で私ちょっとたまたまその回が出れなかったので、その宿題をですね天野先生に直接メールしてやったんですけど、それが痛く気に入られましてですね、
うん、
どういう課題だったかっていうと、私がもし出版できるとすれば、
はい、
どういうタイトルで出版しますっていう、そういう宿題だったんですよ。
へー、それで
それでちょっと、あの君の考え方は少し人と違っていて面白いねと、
はい、
話になって、
はい、
で FP ステーションさん、今ちょっと違う名前になりましたけど、
はい、
そこでは収録のテープを売ってるでしょ、
はい、
ね、ここで喋ってみろという話になったんですよ。お前のテープ売ってやるから、
すごい、すごいじゃないですか、はい、で
その宿題の内容そのものですよ。これをテープにしてあるからレジュメ書いて、送ってこいと、でここに来て収録しろと、
実際されたんですか。
しました、しました。それは私の収録デビューですよ。
おー、
はい、
すごい。
平成16年のことだったんですね。
あそこからでも一つ出されたら、はい、その後も何枚か出されたんですか。
そうなんですよ。今その次に今度それは私 の, あの税法の考え方だったんですけど、
うん、
今度向こうからテーマが与えられるわけ、これについて調べて勉強して喋れ、
はい、
できるんですよ。で一番初めに本出したレジュメが全くのダメ出しを食らいましてですね、
あれで
これはお金になりません、ダメです、
あれで
リスナーはこういうことを聞きたいと思ってるじゃない。
あ、厳しいことも言われるんですね、
いやそうよ、言われましたよ。
そうですか、
でも一言ポンと言われたのが、
はい、
うん、君が1本5000円のテープなんですよ、
はい、
君が5000円出してこれをねこのテープテーマで買おうと思ったら何が知りたい、
うん、
何が分かればモヤモヤがパッつきって晴れるのかな、そういう方が来ましてですね、
はい、
でそれでやると ベストセラーになっちゃったんですよ、その年の。
すごい、すごい。それをこう言われた先生もすごいし、それに答えた坂上さんもすごい。
いや、あれは本当にね、目が覚めました。
あ、そういう
こと。これなんだと思いました。
ね、ガツンという一言あるんですね。
そうなんです。
でそれやはり胸にその後もこう仕事続けてこられてる
ってことなんですよね。はい、だから今その FP セッションさん、今レガシーさんという名前になってますけれども、うん、そこで立てていただいている CD ってこの前数えましたら60枚ぐらいありましたね。
そんなにあるんです
か。はい、すごいな。だから今全国でこうやってね、偉い先生のセミナーとかでいろいろ行くじゃないですか、
はい、
結構私にね、あ、坂上さんだとか言って名刺交換してくださいって言われる人いますよ。ちょっとした、はい、スターの気分、
ね、いいじゃない
ですか。いや、僕は知らないですよ、彼のこと、
ね、その
彼は僕のこと知ってるっていう、
そういう
人は結構いらっしゃいますね。ありがたいです。
しかも坂上さんというお名前一度聞いたらなんか忘れられない、
ね、そうですね、なんか歴史上の人物にも、ね、似たのがいますので、
ね、うん、ということで2つ目の出会いも教えていただきましたが、はい、ではですね、ここで1曲挟みまして、もう1つの出会い
を、ね、
教えていただきたいと思いますが、はい、今日リクエスト曲として選んでいただきましたのが、久保瑠璃子さんの曲なんですけれども、あの空へ続けドリームという曲なんですが、このアルバムですよね、
はい、
ラフカットダイヤモンドというアルバムに収録されている曲なんですけれども、このアルバムに思い出があるそうで、
は
い、
そうなんですね。今おっしゃった曲はですね、はい、シングルカットされてないので本当にアルバムの中にあるポツンとした一曲に過ぎないんですけど、うん、一番初めにですね、この就職した会社、
はい、
ちょっといろいろ出荷関係のことをしてたので夜遅くなることもあるんですよ、ね、製造が、出荷する量ができるのいつ夜中の1時半かなとか、そういう話なんですよ。
そ
んなことは出荷だからいなきゃいけないとかあるじゃないですか、
はい、
まあその辛い時にですね、車の中になっていたのがこのラフカットダイヤモンド、
ね、そういうなんか大変だな、辛いなって、しかもまだね、うん、お若い時じゃないですか、はい、もう20代前半ですよね。
そうですね、はい、
それは思い出に残りますね。
ですね、
そうですか、
涙出てくるかもしれません。
あ、そうですか。では久保瑠璃子さんのあの空に続けドリームおかけします。この時間は税理士の坂上充さんにお話をお伺いしておりますけれども、人生におけるお二人ですね、大切な出会いということでお聞きしましたけれども、
はい、
3人目の人生を大きく変えたと言っても過言ではない方、
そうですね、
ご紹介くださいませ、
はい、3人目はですね、まあこれ実は僕より年下の人なんですけど、
はい、
東京でね、経営コンサルタントをやってる、うん、遠藤明先生という方がいらっしゃいます、
はい、
この人何を教えてるのかっていうと、うん、人を動かす技術ですよ。
人を動かすってまた大変なことですよ、はい、
それなんですよ、
なかなかできませんよ、
はい、で彼はね、元生命保険の営業マンなんです。
はあ、ね、大変なお仕事をされてたんですね、はい、
で営業っていうと買ってくださいお願いしますの世界っていうのがイメージとしてあるじゃないですか、
だと思います。
まあ実際そういうところもありますからね、彼はそうじゃない、彼はそうじゃなくて、買ってくださいじゃなくて、向こうからこれに加入させてくださいって言わせるのが得意なんです、彼は。
そんなのみんな知りたいですよね。
ですよね、これね、お願い営業さようなら、ハイポジションハイプライス、値切りも絶対にされない技術っていうことでね、教えてらっしゃる。
教えてらっしゃるんですか、実際、はい、いいんですか、そんな教えちゃって。
やってますよ。私も門下生。
ああ、そうなんですか、
はい。あれは非常に私の人生変えましたね。
それはでも坂上さんのお仕事にとってはやっぱりなんていうか、お客様の方から来てくださるようにっていうことなんですか。
まあ僕の仕事もそうなんですけど、どちらかというと私のお客さんのお役立ちになりたい。
ああ、
うん、そこにお教えするんですよ。
ああ、はい、そういうことですか。
そこでセミナーをやったりしてそれを広めているっていう、そういうことなんです。
なるほど、坂上さんのそのセミナーという活動の中での、
はい、
まあ、大きな転機になった。
そうですね、はい、そうなんです、そうなんです。
こうやって一つ一つの出会いが坂上さんのお仕事をどんどんこう幅広くしてくださってるんですね。
そうですね、面白いもんですね。
この出会いっていうのもなんていうんですか、出会うべくして出会ってるっていう感じがして、
ね、私はそう思いますね、はい、やっぱり神様がこう言ってくれてるのかなという気がしますね。
そうですか。
先ほどかけた曲もですね、
はい、
おそらく神様がこう筋道を立てて、
ええ、
たまたま先ほどね、あ、じゃあこれにしようって
こと で、ね、そうなんです
よね、そう思った
ピッと目に入ったんですよね、はい、でこの、ね、若き、辛かった日々を思い出していただいたということなんですけれど こうやってねお話聞いてまいりましたが、もう本当にあっという間に時間が過ぎてしまいまして、はい、早く1ヶ月経たないかなと思うんですけれども坂上さんは先ほどから、ね、お話しいただいてますようにセミナーを開催していらっしゃいますので、
はい、
この近々行われるセミナーをですね、せっかくですのでご紹介いただければなと思うんです。
よろしいですか。
はい、お願いします、
はい。まあ、今週の話になります。ちょっと急なんですけれども、8月30日の金曜日、
はい、
夕方の6時半から8時半までですね、
はい、
東横インジュニア富山駅前というところがございます、
はい、
そこの3階会議室でですね、日本一の大人勉強会というやつをやってるんですけれども、まあ、今回第11回になります、
はい、
この勉強会をやります。受講料3,000円、定員10名です。で、何をやるかっていうと、何をやるのかっていうと、今までビジネスコミュニケーションいろいろやってきたんだけど、
はい、
今回はですね、決算書の簡単な見方をやります。
見方ですか。
はい、分析の仕方といいますかね、
うん、
難しくないです。簿記知らなくても結構です。電卓使いません。
そうなんですか。
はい、
だって決算書ですよね、
はい、
そんな簡単に分かるような気が
する。分かるんですよ、分かるんですよ。
で、そこを分かりやすくこう見るんだ、
はい、
ということも教えてくださるっていうことなんですね。これ30日ですけども、ご予約は必要ですか。
そうですね、ホームページの方にお問い合わせのところがありますので、
はい、
まあ、そちらの方からご連絡先とお名前と人数送っていただければ用意をしておきます、
はい、そうですか、検索される際には坂の上先生の坂の上富山と検索していただくと、
そうですね、
大丈夫なんですけれども、はい、坂は坂道の坂、野は野原の野、そして上下の上、
そうですね、はい、
坂の上先生の名前ということになっております。またもう電話いただいても大丈夫ということですので、
はい、
私の方からそれではお伝えしていきますね。0766-28-9583 番、0766-28-9583 番までお電話でも大丈夫だということです。さあ、こうやってですね、あっという間に過ぎていた30分ですけれども、
本当ですね、
この後はですね、もう毎月1回ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそまたよろしくお願いします。
は
い、
それで、まあ、今日は8月なんですけれども、9月の1週目分を今日を前倒してお越しいただきました、
はい、
そして10月なんですけれども、10月も1週目は、富山にいらっしゃらない。
そうなんですね職業旅人みたいなのがございますですね
電話さん憧れていますので、なのでまた10月分前倒し、
はい、
9月の24日火曜日ですね、2時台、同じ2時台で、はい、またお越しいただくということですね。またいろいろと教えてください、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日はですね、税理士の坂上充さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。